名古屋歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送機の皆様こんばんは。ともや歌の祭典パーソナリティの岩川ともやです。そして
ともこでお送りいたします。
よろしくお願いします。
今日楽しみですね。
楽しみですね。
恒例のコーナーがありますよ。
どんなお話ですかね今日はね、
楽しみにしてください。
はい、はい、それでは今月のおすすめ曲です。大鳥舞さんで思うほどにお聴きください。
まぶたに浮かぶ懐かしき思い出カフェに雪があの頃集った人は泣きドアベルの音振り向けど誰かのそばで行きたいくせに叶わぬ思い
りまいさんで思うほどにお聴きいただきました。素敵な歌ですよね、
皆さん覚えてくださいね、
はい、
はい。
それでは、
はい、
今月もこのコーナーです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
愛京之介の
歌の世界。
愛先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
今日も楽しみです。
楽しみにしてましたよ。
どんなお話でしょう。
はい、
はい、
今日はですね、はい、私にとって忘れられないあるいは大切な歌4曲についてですね、はい、ちょっと語らせていただきます。
僕の歌入ってるんですか、
ね、入ってない。
なんでそんなことなんですか。
先生はたくさん書いてるからともくいらない。
じゃあ何の曲ですか。
それではですね、はい、まず最初はですねキングレコードの岡優子さんが歌いました高千穂峡という歌についてちょっとおしゃべりします。はい、これはですね私が以前同人誌に入会していた頃ですね、私の詩に曲をつけてくださった先生がおりまして、うん、その先生が、こういう曲ができたんですけどっていうことで、うん、岡さんの所属プロダクションのですね、はい、バイミュージックの松本会長さんのところにその曲を持ってきてくれたんですね、うん、それで会長さんからですね私自宅の方に電話いただきまして、うん、それでもうかなり前の話になるんですが池袋の東口当時三越がありまして、はい、そのライオンの像の前で会長さんとお会いしたんですよね、はい、それがキングレコードでも看板スターのですね、うん、私とその松本会長さん岡優子さんとのつながりができたその最初のラインだったんですね、はい、でそのおかげでですね、今ここの智子さんとかですね智也くんとかですねファインスターエンターテインメントのお仕事もさせていただいてると、はい、いうことなんですね、はい、それでその岡優子さんの高千穂峡っていうのが当時岡さんが全国の歌を歌っておりまして、はい、でまあ最後に残ったのがここだよということで、うん、私の方に私が書かせていただいたのが宮崎県の歌ということで、はい、この高千穂峡とはい、いうのを書かせていただいたんですよね、うん、これは私にとってですからですね、
思い出ですね、
思い出っていうよりもですね、はい、まあ、非常に大切なですね、はい、こうしてここに出させていただいたのも、はい、これが一つの原点だったですからね。
ここにいられることっていい方ですよね、
もう幸せです
ね。悪い方って言われたらどうする
それも、はい、これこの高千穂峡も原点だったと、はい、いうことで私にとって忘れられない歌です。
私も嬉しい、先生と会えたから、
うん、僕も
はい、
はい、
それから次はですね、はい、2つ目がこれはメランコリー横浜っていう、はい、パインスターの藤井美里さんがですね、はい、歌ってる歌なんですが、はい、で私もその前にですね、藤井美里さんの歌を何曲か書かせていただいてるんですけども、はい、まあ、詩を書く立場からしますと、非常に藤井さんいろんな、まあ、イメージが湧くんですけどね、うん、特にその私自身も演歌系の作品からちょっと違う方向へ、はい、まあ、方向転換していた時期なんですね、はい、それで藤井さんのイメージをちょっと私もいろいろ考えまして、まあ、バックに華やかな、まあ、都会があって、はい、でその中に孤独な女性がいると、うん、その中にですね、愛というものがあって、
美里さんは、綺麗ですよね。
笑うと壊れるけど、
そうですかそうなんです、
はい、
それで、まあ、そういう中に都会の中の華やかな中で孤独な女性の一つの愛というものをテーマにしましたですね、はい、メランコリー横浜と、はい、ちょっと変わった形を書いたんですが、はい、これトモコさん知ってますよね。忙しかった
んです。出るなんてもんじゃございませんよ。3日ですよ先生、3日で書いてプロモーションになず、うん、あのね、なんと私が通行人で出てるんです。
出てましたね、
すごいですね。
でもね先生はね、うん、3日で2曲2人で書き上げなきゃいけない時に、うん、先生明日持ってっていい、うん、みたいな、お昼まで時間もらっていい、いやそれ無理よって
先生が
とりあえずそうですね、でき次第ファックスください、うん、そこから曲書きますからっていう、う
ん、私もあの時は痩せる思いだったでしょ、ともやくん。
あら、なんで僕に、
私も痩せる思いだったですよ。
なんで僕にこんなことを聞くんです。
僕そういう思いないんだなと思って、一生懸命ないんだなと思って。
そんなことないですよ、今一生懸命ですよ、はい、
そうですね、
まあ、はい、そういうことでですね、うん、まあ、本当に月曜日の夜話が私のところへ行きまして、うん、金曜日には立派な曲を2曲つけていただいてですね
朝ですもんね。
そうなんですよ、金曜日の午前中、はい、だから火水木と3日間きりないんですよ。
それなのに先生火水ですか、1日半いいってそりゃ無理でしょみたいな
それでもこの作品でもって藤井美里さんがクラウンメジャーデビューしましてですね、非常に好評を得ていると、うん、で私もこの歌は私の一番好きな歌の中の一つなんですよね、
う
ん、
私も大好き、
この歌僕も好きです、
はい、うん、そういう点でまあこれは忘れられないというよりもですね、本当に大切にいつまでも大切にしていたい、あの時の大変さを思いながらこれからも書こうというですね、非常に起点になっている作品ですね。
私やだ、あんな忙しいの、
は
い、
やだ
いや、
はい、はい、
それから3曲目なんですが、
はい、
これはちょっと意味深な歌なんですけどね、
はい、
私自身はまあ埼玉県の農家の生まれなんですが、
はい、
あの6人兄弟の末っ子なんですよね、
はい、
で私の父親がですね、まあ、ちょっといろんな事情もあったんでしょうが、まあ、何回もこういう手術をしまして、
はい、
まあ、私が子どもの頃は胃に穴が開いてしまう病気とか胃潜伏っていうとかですね、
あ
るいは腸捻転とかですね、1年というか365日の間に3回手術したこともあったんですよ。
あら、
はい、でまあ、非常に家計等も財政も非常に厳しい時代だ時だったんですけどね、
うん、
まあ、私は長男坊ではないんであれなんですが、
うん、
でやっぱりその頃の親父とかのおふくろ等のですね状況っていうのをこの前で目で見てるんですけど、
はい、
でこの今回ご紹介する親父っていう歌はですね、
はい、
あのクラウンから出したものなんですが、中条実さんっていう群馬県の方が歌ってるんですけども、
はい、
私自身の一つのイメージしてですね、書いたと。でその歌の出だしにまあ聞いていただければあれなんですが、あの死んだ親父に夕べもあったと、夢で一緒に酒組み合ったというセリフなんですよね、うん、
はい、
でまあ、ふるさとを出て都会に出ている若者がですね、なかなか夢が叶わないと、でまあ親父に詫びながらでも頑張るよと、そういう作品なんですよね。
涙出そう、
ね、
だからこの歌は、まあ、あの私自身の、まあ、なんていうんですかね、忘れられない歌ではなくて忘れたくない歌だと、
はい、
そういうふうに位置づけてるんですけどね、
はい、いいですね、
はい、
4曲目
です。4曲目ですよ、
はい、4曲目はですね、実は最近私が出した作品で、うん、あのキキみどりさんという方がのですね、さよならの前にっていう歌なんですが、
はい、
これがなかなかですね意味深ないい歌なんですけどね、実はですね、
はい、
来週このキキみどりさんをですねこの番組にお招きしてるんですよ、
はいはい、そうなんですよね、ゲストで入るんですよ ね、
ですね、
詳しいことはその時に ね、
ま、
ね、その時
に私があまり喋らない方がいいと思うんでですね、はい、来週皆さん楽しみにしていてください、
は
い、
楽しみですね、
はい、
はい、それでは ね、
曲をね、
先ほどお話ししていただきました、
はい、
中条みのるさんの親父を聞かせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、それでは先生から曲の紹介をお願いします、
はい、では中条みのるさんが歌っております親父、お聞きください。
今日はねこの曲を聴きながら先生とお別れになりますので、
はい、ありがとうございました、
はい、先生今日はありがとうございました。
またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
。ありがとうございました。よろしくお願いします。
死んだ親父に夕べもあった夢で一緒に酒組み合ったバカなせがれがふるさと捨てて畑も田んぼも草だらけ嘆いていた筋の東京暮らし
の勝負をかけて、弾かれ転げて掴む土、それ見たことかと聞けない意地がある。
またね、来月も先生来てくれるの楽しみですね、はい、はい、それではここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集、夢を現実に。自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、会員スターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。それでは、
はい、
今日はですね、
はい、
ここで1曲お聴きいただきたいんですけど、
はい、
先週ね、
うん、
今月の25日に発売の新曲の、
うん、
いつかカルメンを聴いていただいたじゃないですか、
はい、
なので今日はね、
うん、
そのカップリングの曲のね、
はい、
待っていたのよを聴いていただきたいと思うんです、
はい、
この歌はね、
うん、
最初にセリフがちょこっと入るじゃないですか、
はい、
そこでね、
うん、
あのちょっとね、僕が言うのはちょっと怖いかなっていうセリフじゃないですか、
うん、
女の人の
ストーカーみたいだもんね
そう、なんか女の人のね、うん、言葉だから、
はい、
僕が言うのはちょっと怖かったので、
はい、
あの前にゲストで来ていただいたこともあるんですけど、
はい、
松本美智香さんにお願いをいたしまして、
はい、
一言だけセリフを入れていただいたんですよね、
は
い、
うん、素敵ですね、あの方ね一昨日だっけ、美智香さんのラジオに出てきたの、
美智香さんのね、ラジオにこの間出していただきまして、
はい、
はい、で今日はこの曲を聴いていただきたいと思うんですけど、
はい、
とてもね素敵な歌なので、
うん、はい、
ぜひ聴いてください。それでは5月25日発売のね、
はい、
待っていたのよをお聴きください。
待っていたのよ、
グラスを揺らしながら、唇に寄せれば、忘れられない横顔が映る。私の好きな切ない眼差し、変わっていないけど、ちょっとやつれたみたい、寂しさ隠しているのね。3年前にあなたは私の愛を受け止めながら、何も言わずにラストダンスの後で写り画だけ残して、ネオンが潤う街角、潤う気もせず消えたあなた。赤のワインをおかわり 回りしてそっと目を向ければ膝に手を挙げ乾杯の仕草私の好きなはにかむ笑顔変わっていないけど遊び疲れたみたい心が迷子でいるのね必ずここにあなたは戻ってくると信じて今日も待っていたのよラストダンスの曲が流れる前にウィンクネオンの灯る街角
岩川智也で待っていたのよお聴きいただきました、
はい、
いい歌ですよね、
うん、
はい。それでは今週もこのコーナーです。今週は1977年のヒット曲で、
はい、
ピンクレディーですよ。
懐かしい
っていう渚のシンドバッドです。
昔お腹の中にいた時に
智子さんは多分もうだいぶ大きくなってる頃ですよ、はい、
そんなことないですよ。
で、ね、うん、この歌は1977年6月に発売になりまして、
はい、
作詞は阿久悠先生、
はい、
作曲は徳良俊一先生です、
はい、
この曲は前作から引き続き3作連続でオリコンチャート1位を獲得しまして、
はい、
ピンクレディの4枚目のシングルです。
あれ1枚目ってなんだっけ。ペッパーケーブル。
そうです。
SOS。
そうです。
次何、何さのシンドバッドの前って何、あれ4枚目なんでしょ。
4枚目です。
3枚目ってなんだっけ。
うん、
うん、ということで4枚目です。
4枚目ですよ。
はい。
でこのあとカメレオンアーミーって知ってます。
カメレオンアーミーってやつですね
そう、その曲までね、その曲まで9作連続でオリコンチャート1位を獲得したそうです。
お
ー。でアイドル歌謡曲としては驚異的な人気と売り上げを記録し、
はい、
この年のオリコン年間シングルチャートはこの曲が1位を獲得しまして、
はい、
翌年は UFO、うんうん、ですよ、
はい、
で2年連続年間セールス1に輝いたそうですよ。
UFO はみんなきっと知ってるよね。
UFO 知ってますよ。
UFO トリーントリーン
僕ねこれ生まれる前の曲ですけどね。ピンクレディはね、この渚のシンドバッドはね、
嘘だ、
生まれる前なんですけど、僕ピンクレディね意外と知ってて、小学校の時僕ピンクレディやってました、うん、あれ
正解ピンクレディだったんだろうね。
そうそうそう、女の子と2人でやってたそれでは、
はい、
じゃあ曲いきますよ、
うん、
ピンクレディで渚のシンドバッドお聴きください。もう大丈夫です、かかってますから
歌わなくて。一緒に歌うい
いです、歌わなくて。
お聴きください。
はい。
ああ渚のシンドバッド
ックレディで渚のシンドバッドお聴きいただきました、
はい、歌かかってるうちにね、うん、調べてくれたんですよ。ピンクレディの3曲目
ミキサーのお兄さんが調べてくれました、はい、3作目、
うん、カルメちょこちょこちょこちょこちょこちょちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょん、なんかトモくんの新曲とダブルよね。
そうですね、いいですね。じゃあ売れますよ、うん、きっと、
はい、はい、大爆発、
はい、大爆発ですよ僕の新曲が、
はい、
はい、
ではちょっとイベント情報、
は
い、お願いします、
は
い、
それではイベント情報です、
はい、
今年6月11日土曜日にカラオケの発表会がね、
はい、
全国歌唱指導者協会主催のカラオケ発表会ありますので、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てください、
はい、
それと僕の情報ですね、うん、もうすぐですよ5月25日新曲発売です、
はい、
もう皆さん予約して買ってください。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
それと5月31日火曜日に大鳥舞さんの歌謡ショーにゲストで出演してきます。
はい、
はい、で6月の11日のね、
うん、
あの発表会では、
はい、
僕の新曲のお披露目をさせていただきますので、
踊るんですね、
踊りますのでね、はい、あの遊びに来てください、
はい、
ムーブ町屋ですね、
はい、
はい、それと次の日の6月12日日曜日に、
はい、
道の区歌謡祭のゲスト出演、
はい、
これ福島なんですけど、
はい、
福島文化センターに行ってきます、
はい、
それと、はい、6月の21日の土曜日、
はい、
これは栃木県佐野市の
ゆらら館
で岩川智也歌謡ショーがありますので、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てください、
は
い、
でね、
はい、
間のね6月18日か19日、
うん、はい、
茨城の方であの岩川智也&藤井美里ショーがあります、
はい、ありますね、
はい、
またそれは
詳細はね、はい、また後で、
はい
はい、
それではお問い合わせの住所です、
はい、
郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-5-24-603 です。電話番号は東京03-5292-6632 03-5292-6632 パインスターまでお問い合わせください。それでは今週は5月25日発売の岩川智也いつかカルメンでお別れです。智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也そして
智子でお送りいたしました。
それでは皆様また来週。
乾いた砂塵に